今年はこれで最後の集会礼拝になりますので、この私たちが1年に受けたことを振り返ってみると、いろんなことがそれぞれの人みんな違ったことが生じて、かなり年齢もたり体が病気を持つようになった方々は、一層それが進んできて苦しい状態になっている人々も多いと思うんですね。で、そういう時に、パッと今年1年感謝とか言っても、いや感謝どころか苦しいことばっかりだったというふうに思う、感じる、さっとこう感じる人もおいでるとは思うわけですね。そういう時にこそ私たちはですね、この最後の今日のところのありますけれども、いつもあらゆることについてという言葉があります。これは両方とも義務ではパン、すべてということはですね、ギリシャ語でパンというのはすべて、パンアメリカンですべてのアメリカという意味ですね。そのすべてっていうのを、日本でも真似た会社で、全日本と、すべての日本と、全日本国有というのもありますが、それに、パンアメリカンというのはすべてのアメリカ、パンというのはアメリカ、すべてという意味ですね。で、次、あらゆることも、やっぱりパンの元の形、パース。パンと同じですけども、すべてのこと。だからすべてが両方、パンということは2回重なっているんですね。日本語ではいつもとかあらゆること、すべてという言葉でないけれども、すべてのこと、時間に、すべてのことについて。そういうことで、このようなことは普通の感謝と非常に違っているということですね。だから、さっきの賛美にあったように、主の愛に入って、の中におるならば、あらゆる魔が、災い、いろんなことも、すべては感謝に変わっていくという。それが主の働きというわけですね。人間は決してそういうことはできないことです。そういうことで、私たちはですね、いろいろな身近な人、あるいは歴史を、いろんな人が証言を残しているわけですけども、そういった証言に取り囲まれていると、ヘブル書でも書いてあります。そういう意味でこの証っていうのはとても大事なんですね。なかなか感謝できないと思っても、過去の人のこういった証に触れることで、あ、自分はそういうことも感謝できるのに全く忘れとったと思うこともたくさんあるわけです。で、ヘブライ人への、ヘブライ人っていうのはこれユダヤ人のことですね。元ヘブルということはより古くからあったわけです。ユダヤっていうのはヤコブの子供の一人がユダ、エフダ、賛美する、または感謝するとも訳される言葉ですけれども、ヘブライ人への手紙12章のところを見ますと、新約の416ページ、416ページですけど、この12章の一節で、ずっとこの信仰によって歩んだという人の具体的な例がずっと書いてあったわけですね。モーセも含めて、アブラハム。で、12章の一節。だからこそ私たちをまたこのようにたくさんの証人、証の群れ、証を知ってきた群れに囲まれているんだと。だからっていうわけですね。すべてのみんなそれぞれ持っているオルミエ、オモニア、そして重荷になる一つの根本的な原因が自分の罪。考えてみた範囲がそうなんですね。いろんな重荷になっていくと、元はというと自分の罪が深く関わっているということを思わされるわけですけども、それを捨てて、これを捨てるってもできないかいしても十字架にかかってくださって、それを信じたら自然とその罪の重みがほどけてしまう。バンヤンの、天の、中国語の訳語なんですね。天の歴というの、天への道、御国へと歩みっていうことですけど、そこにも、 十字架のとこまで行った重い荷物背負っとったけど、行ったら、その重い荷物をパラパラと溶けて、ずっと重りが転がっていったと。そういう、とてもわかりやすい例えで書かれてあります。それに、自分で絡みつけようと思ってもできないから、だからイエス様が身代わりになって死んでくださって、その十字架を見上げると。そしたら一人に、パラパラと溶けていく。そして二節にあるように信仰を私たちのうちで始めてくださった。また完成してくださったイエスを見つめながらと。まあ、そういうことが書いてあったわけですね。それでこの五節の最後のところに、五節、先十二節の五節のところには、我が子よ、信じる人たちよと。主の鍛錬だと。主から苦しめられる。でも力を落としてはいけない。主は愛するものを鍛えるんだと。これ人間が鍛えるようなんと、はるかに前と厳しいような鍛え方もあると。これはもう生涯病気になるような、すごい交通事故であった人。もう私も実際に新潟県でお会いしたこともありますが、その他いろんな人。もう大変な苦しい病気、また家族の大きな分裂、いろんなことが起こってもですね、それも一つのこの主の鍛錬なんだ。これは主から単に罰せられてるんじゃなくて、愛するからこそこのように鞭打たれると。そして一層本当の神様の子供としてふさわしいようにしてくださると。これは十節に書いてある通りですね。その霊のお父様は私たちの本当に良いことにつながるようにご自分の聖なる本質につながるように、その目的があって様々な苦しいことを与えるんだと。そういうことでですね、もういろんなことも、まず思い出すのは苦しいこと。感謝なんかとてもできない。どうしてこんな目に合わせるのかっていう苦しい思いもありますけれども、すべての時、すべてのことについて感謝できるように本来神様はなさってくださっているんだと。で、私たちはそういうことは全然わからないから、この最初読み始めた14節。眠っているものだと、死んでいるものだとまで言われているわけですね。これまた別のところでも、あなた方はみんな死んでいたと。罪のために、咎のために死んでいたんだと。それをイエス様は蘇らせてくださって、イエス様と同じようなところに着かせてくださってる。普通はこういうふうな言い方は全くしないですね。元気いっぱいの人。それか、もう、死んでるような大体というと、そこそ植物人間のような、あるいはまた家で何にもできなくて、引きこもり状態で全く何もできない。もうそれ死んでる状態ではないかなんてですね。そういうふうに言うだけですけど、聖書、その見方が全く違って、人間は普通でどんなに頑張ってバリバリやってる人でも、神様の見舞いには、真実な愛、いや、完全な清さから見たら、みんな汚れておって、自分中心だというふうに死んでおると。そこから目を覚ます。自分が本当に死んだ状態だということから、目を覚まさせるのはその光を受ける。神様の。光を受けて明らかな、この手前で言ってるんですね。明らかにされるものみんな光になって、その手前も光にさらされて明らかになってくる。神様からの光に照らされないとそういうことはわからない。みんなが言ってることを同じように真似したり、みんなの方を引きずられていくと。立ち上がったらまた一層ですね。それで光を少々受けて立ち上がるとまた新たな光を与える。で、一層分かるようになるというんですね。だから、私たちは死んだようなものであり、枯れてしまったもの。これは、エゼキエル書の37章にも、たくさんの徹底的に枯れてしまった骨みたいなのがいっぱい転がっているというふうな、なんか特異な状況が書かれてあります。それが神からの息、神からの風によって集まってみんな生き返るというふうなんですね。これはイスラエル、 ユダヤの民族全体のことをの復活ということも表しているわけですけども、そしてまた一人一人も神様からの火事を受けて枯れてしまったものが生き返ると、そういうことにも合わせて言われているところです。ここもそういうことですね。で、一層こういうふうに神様の光を受けて、あ、神様、キリスト様がおられるんだと、そして立ち上がっていくと、一層光に照らされて、一層私たちはいろんなことが分かってくると、この時をよく用いる、今は悪い時代と、2000年前からいつもそうなんですよね。神様の目から見たらいつも自分中心、みんな枯れておる、罪ばかり、これは優しい人、あるいはあんまり優しくない人、いろいろおるけれども、神の目から見たらその優しい人も、例えば寝室にしてあって相手が裏切ったり悪いことを言ってきたら、くしからんと、あんだけしてあげたのにというふうに途端に変わるわけですね。あれだけ良いことしてあげたでしょうと、なんでそんなことをするのを言うのかというふうに逆になって、今度は激しい敵意になったりですね、攻撃になったり。だから人間の愛やいうものも結局は自分中心という奥に潜んでいるわけですね。それが相手からそういうふうに不良な裏切りを受け、途端に正体を表してくるわけです。だから相手の人が自分何か良くしてあげても、裏切るとか何か反対をしても、自分がどんな気持ちを持てるかということで、自分本当の愛をいただいているかどうかが分かるということですよね。その反感とか憎しみとかいうものが、まあ、ごく一時的に生じたとしても、それが不思議と消えていくと。で、何も残らないと。で、あとは静かな祈りの気持ちがあるというのが、イエス様からいただいた愛があると、そのようにですね、何を言われてもされても、不思議と何かそういうことは残らないというんですね。で、残っていくのは、主が祈ると、祈りなさいという、その心が残っていくと。それが主にある平安ということですね。まあ、そういうことをここで、悪い時代だから、無分別、自分中心になったら誰でも分別、考えがなくなっていく。だから主のご意志が一体何なのか。いつもこれが根本問題ですね。いろんなことをするときに、自分の考え、自分はこう思う。これは世の中で一番良いことのように思われているけど、決してそうじゃないんです。自分の考え、狭い狭いわけです。状況が変わったらすぐに変わる。そういうことをペテロのあの裏切りということで表しているわけですね。3年間も、しかも家族や仕事まで捨てて、イエス様に従っていくというのはよほどのことですね。ペテロは特にヨハネ、ヤコブの家族はどうだったか。ペテロの家族にとってほんのわずかだけ書いてあるけど、全く書いてないですね。パウロでもそうです。家族がおったのか、奥さんがおったのかすら一言も書いてない、とても不思議です。そのぐらい聖書の書き方っていうのはですね、人間中心じゃないんですね。家族もある意味では自分中心ですね。自分の周りは数人だけ特別に大事にする。家族以外の人はどんな苦しい悲しいんだとほとんど平気だ。それも一種の広い、ちょっと広くなるけど、やっぱり自分の家族中心と。だから聖書の人物と本当にそういう意味ではちょっと驚かされるようなぐらいに神様中心ですね。それがあるから広がっていた。家族に縛れとったら、ほら、いろんなところで遠くにですね、あいパレスチナのあたりからローマで遥かに遠いところまでたくさんの人たちが次々宣教のために行ってるわけです。パウロがそこ行くまでに名前も何も知る、わからない人たちですね。途中で殺されるかわからない。今のコンビニとかなんとか社会保障に必要ないんだから、よくもそれ、そういう遠いところですね、単に福音を伝えるためだけに行けたものだと思いますが、それぐらいですね、こういう霊に満たされ、というのが、まあ、こういう科学技術も学問も社会保障なんもない時代にこそ非常にはっきりと現れていったと。神様のご意志でそうなったわけですね。ですので、この主のご意志が一体何なのかっていうこと、奥がいくらでもあるわけです。だから、そういう意味で、この点は、こういった、このいつも言ってるように、まずやはり安息の日、週に1回日曜日 ていうものをまず正義に分けるということは、これは主の御心だから3000年も続いてきているわけですね。そこにだから神様祝福を置いているわけです。他のいろんなことでもそれぞれの人がどうすべきかということはもうはっきり祈ったら静まったのか、私たちの心が本当に清くなるため、また神様の愛が少しでも雫のように落ちてくるためには、いろんな本を読んでも、いろんなテレビ番組を見ても、いろんな知識、外交行って旅行しても、それよりもずっと一人静かに祈るの時を持つ方がずっと本当の意味で心が清められ、愛が増えると、これは確かにそういうところがあるわけですね。静まる、まずマルタとマリアのところで接待をしなければ食事の準備、心が乱れて、マリア、あんたどうしてしてくれるのかってイエスを言うてくださいと、そういうふうにやって、まず静めてしよったら食事の接待なんかしなくても本当はいいわけなんですね。イエスは来られても接待してもらうために来たんじゃない、目に見えるもののためだよ、御言葉が一番のご馳走だと、それをだから聞くというのが一番のことであるので、そういうことで私たちが何かをするときでも、この主の御心が何であるかって言ったら、静まらなかったからなかったら分からないわけですね。このような時代、そっち時間があると、まずテレビをパチパチと、インターネットをパッと見ると、あるいはスマホを見ると、そういうことはいつも主の御心ってパッとよそに飛んでしまわれると。昔だったらちょっと静まった自然の完全な美しさはやっぱり自然にあるわけですね。無限の多様性も、集会の前にもちょっと木があって、細い竹が2、3本描いて、少しの回でもそれはそれはそれ揺られるんですね。その揺らい方と完全に同じことは全くないわけですね。刻々と変わって一日たりとも同じように揺らがない、無数の木の葉っぱのそよぎ方も、本当に多様性多様性けど、神様の自然の世界ほどです、ね、無限の多様性、海の波、私もよく恵美子さんが海から200メートルぐらいの近くのデイサービスの時なので、帰りにいつもそこに寄って帰りますが、無限の多様性を持っている波はね、一刻一刻大きな波の上、また小さな波があって、さざ波があって、また大きな目的が船が通ると大きな波が全体のせいで寄ってくるわけです。だから LGBT 何かというと、そんなことばっかりですけど、はるかに多様性、神様の多様性、私たちの存在もそうですね、宇宙にたった一つ、どの人もそのように神様が非常に一つ一つ思いを込めて創造されたからこそ多様性があると。そういう点では見飽きないですよね。わざわざ外国に行って非常に美しい風景を見ると、それまた感動するだけ、それはそれだけのこと、行くまでにいろんなごたごたがあるはずです、言葉を通じない、うっかりして間違う交通のこともちゃんと回る、こういうことによっても気を使わないといけないですよね。ところがちょっと近くの都会の人でも、近くに電車に乗って行って少し静かなところを歩くだけで、それもはるかに多様性のあるものに直接ですね巡り合うと、まあ、都会であるとそういうところは大変、他の人もいっぱいぞろぞろ行ってるけど、でもその中でも周囲の新しい自然や山、そういった姿を見るだけでも癒されるんですね。それは神様のご意志である清らかさと美しさというものも、その自然というのは無限の多様性でもって常に私たちをこう注いでくれてるからですね。人間を見てもその完全な美だとか愛がほら決してないわけですね。その人を導いている、いろいろ不十分な点があって導いている神様を見たら完全な美なり清らかさはあると。その人間自身を、まあ、例えばその人は非常に良いなと思って結婚して、恋愛結婚したとも、結婚した途端にこんな人だったのかと思うといくらでもあると思うんですね。結婚は恋愛の墓場だと、いくら熱烈な恋愛でも結婚した途端に亡くなるっていうのはそういうことからで、ごく当たり前のことですね、不思議なことである。それでだから主の祈りでも主のご意志が なりますようにと。完全な清らかさ、美しさ、良さ、そういうことがなりますようにっても、いつもの私たちの願い、私たち自身に対しても、他の人にどんな人でも、心ある程度優しい人にも、さらにそのように死のものが注がれて、死の御心は、あの死の祈りに含まれていると、いうことが言えると思うんですね。誰に対してでも、神様の真実の国がそこに来ますようにと。で、ここで、酒に酔うということと、聖霊に酔うということ、別のところでも大的に書かれたりしますが、昔から今に至るまで、特に最近では、私がまあ子供だったか、女の人がビールガブガブ飲むとは、こんなことは信じられないような光景だったんですね。で、今では、そういうことはごく当たり前になって、そんなこと不思議がある方が何兆時代遅れかと言われるぐらいですけども、お酒を飲んでどれほど人間性が高まったのか、心が清くなったのか、そんなこと何にもならないことですね。健康の面でも最近ではですね、アルコールは飲まないように越したことないと。酒は百薬の長とか言ったら違っていると、最新の研究でそうだっていうことを記述を見たこともありますが、まあ、全くそういうことで、私自身は梅で梅節を作って、梅のクエン酸とかミネラルを取るために梅ができるものだから作ったりします。少しだけ作って薄めて飲むということですね。そういう薬用に使うということです。で、ブドウ酒にしても、ポルフィネールがたくさん含んでいるというものを薬用として使うということがありますけれども、この食事定期的に飲むようなこと、全くもう、今までしたことがないですけれども、何にもそういうことは人間の方に関係ないわけです。莫大な私もかつてそのアルコール類がいかに日本では膨大な量になるか驚いてしまったことがあります。だからここで酒に酔うよりも昔からあったわけですね。一番簡単にこの世の煩いを一時的に忘れられるからですよね。でも聖霊に満たされるっていうことは逆で、ますますはっきりというようなことを分かって、そして一番大事な真実や清さや愛というものも、聖霊が注げるほどに増えていくと。で、そういう愛というのは、与えれば与うほど増えると。言うんですね。ものはどんなものでも与えたらなくなる。一番大切なものって、それは人間関係、まず夫婦関係だとしたら、妻なり夫なり、与えたらなくなるわけ。一番神様からの大切な愛や平和、真理というものを与えれば増えると。そういう不思議な性格を神様は与えてあるというわけですね。そういうことで霊に満たされた。で、ここまではまあ、一般的にわかりやすい。次ですね。詩編と賛歌と霊的歌によって語り合い。ここになった途端にですね、そんないろんな歌によって語り合うってどういうことなんだろうかと。そしてこれ3種類の歌がある。だから以前の聖歌なんかを3種類に分けて、詩編と賛歌と霊の歌とか言って分けたりしてやったことがありますが、まあこれはこの賛美をするにも種類があったということが分かる。詩編をそのまま、これもともとは詩ですよね。神様に非常に強い心を動かされた願いであり賛美であった。それに曲をつけて、自由な曲をつけて、できる人が、盾ごと弾いたり、リズムを取ったりして、歌ったり体で表すように、詩編は歌うとなったわけですよね。それで賛美歌の、まあ、本当に源流にもなったと。それから賛歌、霊的な、こういう歌が賛美歌にもこういったタイプのものがあって、今の賛美歌でも、これ、影響を受けて、分類もこういったふうにしているのもあります。こういうふうに、多様な賛美によって語り合う。これはですね、こういうことだから、キリスト教の礼拝では絶えず賛美を歌う。それは霊的な語り合いでもある。賛美を通しての。主は素晴らしいって言った。互いにそういうこと、それぞれの人が言って、そういう意味で霊的に交流してやる。そういうふうに、まあ、歌うことは、三人が歌うことは、霊的に交流であり、語り合いだというわけですね、霊的に。この間の、クリスマスの集会でも、まあ、歌を あるいは楽器をずっと使って歌うというか、何組もあられたけれども、それは夫婦で歌うと夫婦の霊的なまた語り合いにもなると、集会でも全体の語り合いにもなるとということですね。そういう歌っていうのは不思議な働きがあると。で、まあ、インコさんの場合もいろんな言葉では難しくなって、言葉を読むことも今日はもう難しい、賛美歌も難しいんですけど、ふっとメロディーが出てくる。昨日の夜でもちょっとなかなか多くて、一日目が閉じて、なかなか目が夕方になってやっと目が覚めた。で、横で歌うと声が出たっていうわけですね。さっきもちょっと出ようとしましたけれども、そういうふうに言葉で通じなくてもメロディーを伴った、あるいは声を伴った歌でその人の深いところを少しでも呼び覚ます。開けることができると。だから賛美もまた祈りであると、語り合いでもあるというようなことですね。賛美の意味深さをここでも書いてあるところです。で、いつもあらゆることっていうのは、感謝と。しなさいって、今の状態が苦しかったら感謝はできないっていうことが多いですけど、そこでいつも昔から今も将来もずっと含めて本来感謝ができることなんだと。一番大事なことはずっと神様の真実、神様の真実や愛をもとにした希望、神様の愛はいつまでも続く。最も大いなるものは神様の愛だって、これも当然ですよね。私が死んだら神様愛に一つにしていただけるということですから、だからここで感謝というと今のことにとらわれがちなんですけど、ずっと前に振り返ってもですね、過去から現在未来に組んでずっとこれは感謝というのが本来続いていくと。子供の時から様々な人によって私の命も特に激しい、戦争、中国太平洋戦の戦争状態の時に終わった激動の時代に生まれたから、これはいろんな人に逃げていく過程でも誰かがまた助けてくれたと。それで私も生き延びて船に乗って帰ることができたわけですね。食べ物本当に乏しい中で、船の途中でも死んだから、赤ちゃんをそこまで苦労してここまで船に乗せるとこまで満州がずっと帰ってきたのに死んでしまって、せっかく困難進行して子供の命を助けようと思って守って抱いてきたこともやむなく見捨てた。そうしてもいろいろおったと父からよく子供の時に聞いたことですけども、そんな過去のことから考えたらですね、誰か先中国人にも助けられたというのを聞いたことありますけれども、そんなことはるかの昔はずっといつも誰かによって助けられる。私は母親がずっと重い血管が死ぬ状態になったから、まあ、母親だったのは4歳の時ですね。その病気を取ってなってない特別病があって突然帰ってきたから本当に驚いたわけですが、大方家でも寝とったわけです。その間母の妹の方々7人姉妹だったから遠くから自転車で来たりしてですね、好まないだから私をよく世話して病気でもうどこだったの、身が痛い、どっかが痛いって言って寒い中ワンワン泣いてるのをずっと連れてくれて、未だに王女ですね、手を引いて車は何もないから、それは私のおばあだったんですよね。そんな不運なことも考えたら、どこでもいつも誰かの世話になって大きくなって、そういう一人一人思いしたらいろんなことに感謝ですよね。だから今感謝することはないと本当はないんですね。手が動く、目が動く、声が出る、寝て家もある、食べ物がある、電気がある、今石川の鈴、未だにですよ、電気も水も出ないと1年も経つのに。そんな状態をですね、置いといてバンコクからといって、あの大きなリングを200億円何百億円も300億かもう半年しないと壊して使い道がない、よくそんなことすると思うんですよね。全国から一般のこういう建築業者を借り集めて、あんなね、2キロもあるような周り、そんなもん何百個も使ってすぐに時期に捨ててしまうんだから。 廃墟、再利用、再利用ってなかなか申し出つかないと。それなのに、水も電気もないようなとこ、まだ未だに残ってると。その時、いっぱい建築余計金あるからっていうわけで、どんどん行ってしまったんですね。なんかこの世のことは本当にデタラメなこと。その点を差し切り石破さんは能登半島の未だに本来状態、世界でも文明国ないぞっていうことで強く言ってるわけだけど、そういうことをしないで金儲けとなると、あの吉村同じ同性ですけど、知事とかいう人も盛んに宣伝のためにやるけれども、本当に困った弱い人たちのことにはしないと。まあ、従来から自民党政治はそういう気をずっとあったわけですね。裏金事件もあったけど。それで、いつも感謝するっていう、そういう意味が非常に広いというわけですね。ああいう難民となった場合には、病院もない。ちゃんと住む場所もない。今のガザでも。難民キャンプってそこに、そういったハマスの幹部が隠れたとか言い出したら、そういうキャンプまで爆破されて、もう水もすと、トイレなんかでも、ないって言って、その合言葉になる前でも100人も並んでるとか、何時間もかかると。そんなんで、生理的にも、もう病気になるんですよね。そんなことからくれて、日本の状況を見たら、本当にどっか爆弾落ちるわけじゃないしですね。もう本当に一つ一つが、もう感謝ですよ。だから、そういう非常に悲惨な光景を見て、私たちも、だからこそ一層感謝をして、彼らのために祈ろうという気持ちを起こす。ということのためだったら、そういうテレビ状況を見るということは役に立つんですけれども、ほとんどそういう祈りの気持ちなくして、パッとして、あれもあんなとこ、こんなこと。で、また娯楽やことは、バカバカしいこと、またゲラゲラ言ってるとこ、パッと見て。なんもこういうふうな祈りが、祈りを消すようなことばっかりテレビを大方やってるということありますね。スマホもそうです。それだけ、良いのだけを選んで、これでも読み引き出せるけど、そんなことはほとんどしないわけです。書店でも。良い本があって、良い文化、どこでも並んでたものが、みんななくなっていって漫画ばっかりになってくると。書店の半分漫画っていう形だけど、びっくりしたことあります。天井まで。で、最近、ここに珍しくそういうことに並らない書店がタミヤになったんですね、雰囲気の良い。漫画読んだらとか、いろんな方をきれいに置いて、ちゃんと置いて。それが、ちょっと見てみたら、この間、もうなくなってたんですよね。これも命の水に変えたけども、そのぐらいにこの感謝の心っていうものもなくしていくと。静まらないから。静まったら、私が今ここにおるのもいろんな方々の助けによってまたあるわけですね。祈りによって。命の水でもいろんな人との助けによって、また献金、祈りによって、それで発送作業、構成いろいろ。すべてのことはですね、本当に一つで誰かに助けてもらった。で、祈りと思って、そういう意味でですね、誰かがまたその人のことを思って祈ってくださっているということもありますし、で、この、いつも祈りましょう。イエス、主、イエス・キリスト。正式に言ったらこんだけなんですね。主って言うたら、これは、新約聖書では、旧約聖書の主ってみんな神様を指しているわけです。それのギリシャ語、神様ですね、ヤハウェの何千回も使われている。それのギリシャ語訳をこの人たちは用いたわけです。ヘブル語訳ではなくて。ギリシャ語訳の場合にはそのヤハウェっていう神をキュリオス。キュリオスというギリシャ語で表したんですね。で、これは何度も言ったけど、大事だから何度も言うんですけども、新約聖書ですって言えば、これは聖書のヤハウェ、神様を指している。同時に含んでるわけです。日本語っていうか、この漢字は中国語ですね。主っていうのは、至るところで使うわけですね。何かの主、これ主となる人は誰や、主観は誰かと。もう身どこでも主となる人おるんだから。だから家でも以前だったら力仕事は全部男はしないから。ほんで主人という名前を見ていくと、主になる人と。で、女の人は赤ちゃん子供を育てて家事をする。火を炊くんでも大変だったからですね。ミルク作るんでも。そういうことで、 日本語として意味合いは主っていう言葉と本来のヤハウェっていうのは全然違うわけですけれども、訳の言葉でそれしかないからこれ使ってるだけです。だから主といったら神を表すということを同時含んでるということをいつも覚えておく必要があるわけですね。神なるイエスって人間として来られたんだ、人間としてこれ実際に愛とはどんなことなのか、正義とはどんなことなのか、間違ってる神殿は祈りの場なのに商売の場としてある、それを見て言葉で言うだけだと無知を振るって売る台まで崩したという、そんなことまでして強い気持ちを表されたこともあったわけですね。だから正義とはどんなことなのかということを当時の権力者パリサイ人や立法学者宗教的指導者、その人たちは表面だけ綺麗で内側汚れた骨やガラッとばっかり入ってるとか、びっくりするようなはっきりした言葉で、本当の正義とはどれほど厳しいものかということも、だからイエスというとそういう目に見える形、みんなが行かなかって触ることをしなかった反省もいると、あえて行かれて癒されると、それがあって初めて、あ、聖書でいう神様こういう方なんて子供でもまあ分かるわけですよね。足が立たない、あるいは身動きできないから4人がどっとはるばる担いできたと、なんとかしてイエス様に癒してもらいたいと言って前に入れんからはしごをかけて屋根を開いてまでという、そしてその人をイエス様は癒されたとか、だから主イエスって言うとそういうふうに神でありながら人として来られて目に見える形でその愛とは何なのか真実とは何なのかを表されたと。だからふとキリスト、神の油注がれたお方、そして十字架にかかられたお方、復活されたお方、これキリストということで含めているわけですね。主イエスキリスト、こういうふうな意味を込めて使われているということ以前は全く思ってもみなかったことですね。だからその名によってそんな本質だから愛や真実や永遠性や正義清らかさと、そういうことを少しでも感じつつ神に感謝しましょうと。私たちがそれに過去のことも思っていろんな人が守ってくれた、世話してくれた、それは神様の愛によったんだと。だからその愛によってキリストの胸にキリストのその愛によって感謝する。こういうの集まりでも多くの人が祈ってまた参加されて、こういう場所も多くの方々の相当な献金によってこうも買うことができているわけですね。そういうことみんな背後の神様の愛を受けた人たちが自発的に差し出された。だからそこにもですね、主の愛、キリストの復活したキリストの聖霊が働いた結果そうなったから、その聖霊の愛によって神様に感謝しますと。私たちの主イエスキリストのその真実や愛や永遠性によってそれを知ると感謝をのずかりすると、そういうことですので、はるか昔から今までどれほどの人にいろんな世話になったけど、どれほど感謝をしなかったか、ありがとうを言わなかったかということを私も本当に知らされている。こういう点はですね、老年になったら大概の人は何にもいいことないんだけど、いろんなことを改めて主によって知らされるということは大きな恵みだということですね。だから小さなことでも感謝ができるようになるけど、若い元気な時には起き上がって飽きり合うことに感謝することは考えもしないですね。でも私の妻の恵美子さんがもう80年近く歩いてたと当たり前だったことは本当にできなくなったりして、まあ少し前なんか、まあ夜にここに着いて、おろそろとしてどうしても足が立たないから、本当に寒空の中で、本当に困ってしまったですね。まあ時折手をゆらゆらして足が立てない。車に引っかえその、この目の前に家に連れ込む、どうしても歩けないから、これも本当に困ったですね。座り込んで前を本当にこれも助け上げられなくって、でわざわざ、戸川さんのところに行って助けてもらったことに連れてきて、もう腰を痛めてしまってるから、そういうことをすると無理にするとどうしてもここでもう治れなくなるから、 ですね。そしたらこの家全部できなくなるので、そんなことまでしないと、これはまあまた季節がなす秋だったから、今頃座り込んだらあのしっかりしてゴロゴロしたとこで尖った石が、そんなとこ置いといて行くこともできない、ちょっと話してちょっと誰か呼びに行くこともできない、近くにもおらないわけなんですけども、年寄った高齢の女性ばかりですね、近所にも。そういうことでですね、いろんなことで、これ立ってちゃんと歩くということも本当に大きな守りがあって、このことも本当に感謝ということがですね、そういう状態に立って初めて本当に感謝ができると。小さなことですね、歩けることも、食事が食べられる、もう食べられない人もいっぱいおるわけですね。それは病気のため、老齢のため、さらには迫害のため、やはりこのおかずがどうのこれが食えないどうのこの、外国まで行って高価のもたうと、本当にそんなことはですね、害になるばかりですよね。でも神様を知らなかったら、そういうことでお金やエネルギーや体力を使ってしまうわけです。ですので、こういう、いつもあらゆることにして、良いことがあったらそれ感謝する、悪いことがあったらこれを死の鍛錬やと。例えば人から悪いことを言われる、しかも理由なく悪いことを言われることがなかったら忍耐力ができないですね。褒められたりうっかりすると増強すると、なんとなく人肌のものなんだって、そんなことになるのか、ずっと大きな悪いことだから、人から悪いことを言われた方で、あ、これこそは神様のためだと思うのがずっとですね、いいということあって、褒められるようなことを特に求めなくなると全然ですね。褒め、ずっと前そこらですがですね、私を褒めるのは私の欠点を知らないからだと、と一言言い返したことある。それはその通りですね。人間って罪があるもの、欠点があるもの、初めから知ってたら誰かの欠点を新しく知ったって、それは自分にもある。また知らないだけであるだろうと思うから、そういうことでいろいろと後に残らないということですね。とにかくそういうことで、このいつも全てのことについて、主、イエス、キリストのこの本質によって、あ、このおかげだと。感謝するっていうのは、誰でも今でも、もっと高齢になっても病気になっていつでもできると。しかも一番神様が喜ばれること、神様ご意志に沿ったことだから、年寄って何も仕事ができない、何もないわっていうんじゃなくて、このこと一人一人のこと思い出して、過去のことが現在絶えず祈って、あるいはこれ祈りが足りないときは手紙、時間の方々はですね、はがきなり手紙なりメールなり書くことはいくらでもできるはずなんですね。私は残念なことに、もう時間が本当になくなってしまって、その回、この前さっき言ったことなのから、5時に連れてきて、6時半に帰るのも1時間もかかって、そこから1時間、2時間、何時間もかかったんですね。もうだから、それでそこからまた夕食を食べさせて起こすったら、本当に夜遅くなってしまって、妹さんも寝たのも11時半や、12時。もう何時間という間はできないわけですから、それも大きな学びになってます。あ、こういうことが起こるんだと。それは本だけいくら読んだところでわからないですね。自分の体の痛みまでですね、この人の痛みも感じつつ、初めて身に染みるわけなので、だからそういうことを通して本当にですね、この人間ってどういう存在なのかっていうことを深く知らされるというところがあります。まあこれでほんの一部ですけどね、こういろんな病気それぞれに固有の苦しみや悲しみや悩みがあるわけですから。そういうことを一つの、きっかけとして、より一層こういうふうに小さなことができると、これ感謝だというふうになってくるということです。でそういうことも、いろんな苦しい、困ったことが起こるために、また新たらしい感謝できるようになるというわけですね。それが神様の道の不思議なところだと思います。はい、そういうこと私たちも、賛美歌と染め非常に大事なんですね。語り合うことでもあるというわけです。私、歌は得意じゃないとかですね、中にそういう人が、声が綺麗でなくても何でも構わないですの。賛美するためにですね、綺麗でなければならないことはありえるはずがないんですね。気持ちがあったら、たとえ調子が悪かっても音に合ってなくたって、 神様、そんなみんな見越えて受け入れてくださるということですので、まあ、今後ともそういうことですね。言葉が通じなくても音楽で通じるということはあるということですね。それは神様が祝福して、その音楽に乗せてメッセージなり言葉にならないメッセージを与えてくださるということです。はい、それでは終わります。じゃあ一言お祈りします。神様、どうかこの一年、それぞれの方々が過去も振り返って、より多くの感謝をしつつ、新しい年を迎える。そして新しい年がここにあるように、何が起こっても、いつもあらゆること、すべてのことについて、主イエス・キリストの名によって感謝ができますように、そのように一人一人を、元気な人も病気の人も仕事の人も、非常に苦しい病気の人も、それぞれを導いてくださいますように、皆によって、感謝をしてお願いいたします。アーメン。